ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川雅義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日はですね、前回全国大会の話の中でね、いろんなX さんとの提携、東京会場の方々との提携、朝日新聞のね、ジャーナリストの方が喋っていただいたとか、いろんな話をしましたけれども、今日は漫画の話ですね。
そうですね。漫画の話なんですよ。漫画の話って何やねんって、ね、いう感じですけど、この第三者承継の、一つの、なんていうか課題みたいなものに、情報を届けたい人に、その情報がなかなか届かないっていう課題があるんですよね。
うん。
うん。これも常々お話ししてますけど、一つの選択肢、会社の出口として、一つの選択肢ではあることは間違いないんだけれども、それこそ前回お話ししたような、M&A にまつわるいろんなこう、きな臭い問題が、課題があったりとか、なんとなく会社を、大事に育ててきた会社を売る。っていうことに対する抵抗感とか罪悪感とか、随分印象は変わってきてるところはあるんですけど、まだまだそういうのが根深かったり、
はい、
それから、うちの会社は規模が小さいから、M&A とかは全然関係ないよって思い込んじゃってる経営者の方とかが、やっぱり多くて、で、僕がね、お手伝いした年商2000万に満たないような牛乳宅配事業の社長さんが、最初から俺の会社を M&A したいってなかなか思わないわけで。
そうですよね。
うん。
まあ、これだけ配信してきてるけども、やっぱり全然まだ届いてないと。
そうですね。例えばこれを聞いていただいている方は少なくともそこに問題意識がある方でしょ
う。そうですよね。そうなんですよね。うん、
本当はない方に聞いてほしいわけですよ、僕はね。
まあ、なのでね、聞いてる方はぜひね、あなた聞いた方がいいよみたいな活動をしてほしいですけどね。
そう。広げてほしいですよね。
はい、まあ、そういう問題意識がある中で。
そう。で、それで、前回少しご紹介した、その、東京でみんなで顧問っていう活動をしている、はい、税理士の松本先生っていう方は、この方は第三者承継のお手伝いも、財団の会員としてしていただいてるんですけど、もう一つ相続の対策とか、申告のお手伝い税理士として、いろんなことをやられてて、その中で相続もやっぱり同じように、事前にしっかりと準備をしておく必要があるんだけど、なかなかその問題意識を持っていただけないと。うん、で、準備をしておけばこんなトラブルも防げるんですよっていうことをお伝えするために、みんなの相続っていうね、漫画の本を書いて出版したりしてるんですよ。
はいはいはい。
で、漫画っていうコンテンツがやっぱりこう、わかりやすくて、さっき言った、なかなかこう、自分には、とは関係ないんでしょって思っている人たちにも、読んでもらいやすい。
うん。
うん。読んでもらえれば、あ、自分とこれ関係あるんだっていうことで気づいてもらいやすい。だから文字だけの本ではなくて、まあ漫画、これがどこまでね、本当に効果があるかっていうこともいろいろあるんでしょうけど、ただ、はい、確かにこう、文字だけよりか刺さりやすい人が増えるだろうっていう、
うんうんうん、
そういう側面もあって、まあこのポッドキャストもそうだし、YouTube とかもそうだし、いろんなことから情報発信していくっていうのは、すごい大事なことだと思うんですけど。
そうですね。私今ちょっと手元にですね、すでにこの漫画のサイトを開いてしまっておってですね、白川雅義さんという第三者承継士のプロみたいな形でね、漫画が出てるんですけど、そう。なんとも言えないテイストで書いてくださってるんで、ニヤニヤしてしまいまして。
ぜひね、ちょっとね、サイト皆さんこれ見れるので、自由に見れるんですよ、無料で。なので見てほしいんですけど。
今回の回の概要欄に URL 貼っておきますので、こちら
お願いします。
戸籍で買って読むとかではなくて、ネット上で見れるようになっているので、ね、ぜひ見ていただきたいですが。今日は、そういう、大事な話もある中で、そういう漫画の取り組みをしているということは共有したいんですけど、それはぜひ見ていただいて、で皆さんにシェアしていただいて、いろんな方々にね、問題意識のある方に共有してほしいんですが、この漫画の逸話をね、話したいと思っております。
面白かったのがね、さっき言ったみたいに、その、東京の松本先生っていう方が、白川さん、その、あなたの取り組みを漫画にしませんかっていう話になって、あ、じゃあ、そういうふうにさっきの届かない人に届く可能性が増えるなら、ぜひやりましょうって言って、一緒に立ち上げていって、じゃあどういう事例を書くかとか、打ち合わせをやっていって、で、漫画家さんが当然最後ね、漫画にしてくださるんです。うん。で、これサイト見ていただいたらわかるんですけど、北川夏さんっていうね、漫画家さんなんですよ。
はいはいはい。
うん。 で、この方に、まあ、松本先生とかと、まあ、出版社の方とかと打ち合わせをした、あの、ストーリーをね、こういう、じゃあ、ストーリーにしましょう、みたいな話で、こう、組み立てていって、で、最後に、その、僕の紹介もしたいから、
白川さん。白川正義という人がどんな人物なのかと。
そうそうそう。プロフィールとかを、じゃあ、教えてください、みたいな。
はいはい。
うん。で、出身が、あの、宮崎です、ということは当然書いて、出身地
ね。
うん。そしたらね、その間にあの出版社の方が一人入ってて、やり取りを、僕直接はその北川さんとやり取りしてなくて、
はいはい、
その出版社の方が宮崎のどこですかって言ってきたんですよ。
は
って聞いてますと北川さんがね、
はい、
いやいや、その宮崎、そもそもね、あの、大体あの、かなり地方都市だし。
ちなみにどのぐらい田舎のご出身なんですか？
相当田舎なんですよ、だから。
人口がね、とかで言うと
人口はね、3000人ぐらいの今はね。
そんな田舎なんですか？
そうそう、昔はね、あの、5000人超えてた時代もあるんだ
よ。いやいや、5000人超えてても、ちょっとあんまり感覚が、同じ感覚なんですけども。
う
ん、
ただね、市町村合併して、今は、延岡市っていうところに編入されてる。編入って言っていいのか？うん、ええ。だけど、もともとはその、北川町っていうその、小さな町なんですよ、本当に。
北川町。
うん。
うん。作家さんと同じ名前の。
そう、それで、うん、いやいや、だから知らないと思いますよ。北川町ですって言ったら、
はい。
実はその作家さんも北川町の出身で。
そんなことあります？
あります？びっくりして。たまたま？いや、たまたまですよ。だって全然知らないですもん、だって。うん、だからまあ、もうびっくりして、
うん、
で、そのペンネームで北川夏さんの北川は、出身の町から撮ってますと。
うん。そっか、漫画家さんですもんね。ペンネームか。
う
ん、
そう。それで、僕もびっくりして、
うん、
で、そこからその、間に出版社入れた方を通じてずっとこうキャッチボールが始まるんですけど。
地元の情報がこう飛び交うんですね。そうそう。返しながら。
そう。で、おいくつですかみたいなね、
う
ん。いやいや、僕の年齢はもうプロフィールで送ってるから、わかりますよねって。僕はだから、僕は向こうの北川さんを知らないから聞いたら、二つ上なんですよね、僕の。
3000人の人口で、同じ町出身の二個上、
うん、
先輩じゃないですか。
そう。それで、二つ、でもまあ、小中学校とかいくつかあるから、はい、同じ町の中でもさすがに。
さすがにね。
で、うん、それで、まさか北川中学校なんで僕が言ってたらね、うん、北川中学校じゃないですよねって尋ねたら、それの回答が来る前に、
うん、
白川さんって次男の方ですよね、きっと。みたいな。
なんか繋がってるぞ。あ、そういうこと？お兄ちゃん何個上ですか？
あ、兄が、あ、4つ上なんですよ、だから僕の。あ、
4つ上なんだ。
そう、だから北川さんの2つ上だから、ここも多分被ってるんですよ、同じ中学校
な
んで。
なるほど。
うん。
うん。
で、向こうからね、何部ですかって聞いてきたんですよ。
何部？
部活。中学校の。
はいはいはい。
で、いやいや、剣道部ですって。そしたら、同じですっていう話になって。
北川さん？
だって、僕まだ本名を触れてないから。
ああ、そっか。
わかんないんすよね。
ってことは、何？その時点で、先輩じゃんっていう、でも、どれだって感じか。
向こうの方はもう、ターゲット僕に絞り込まれてるわけじゃないですか。
完全に負け戦じゃないですか。
そう。いやいや。それで、本名を聞いて、ああ、あの人かみたいな。
やっぱりしてたんですね。そうだよね。だって同じ部活の2個上ですもんね、
う
ん。
そう。しかも人口3000人で中学校絞られ、部活まで絞られたら、もうなんていうか、剣道部なんてだって、1、2年生から3年生までで20人ぐらい、20人いないぐらいなんですか、ね、男子しかいないし。うん。
マジか。はいはいはい。
びっくりした。こんなことあります？でも。
いや、その別に聞いたことないです。
つながりがあって漫画を同じ同郷の人だからって頼んでるならまだわかるじゃないですか、
うんうんうん。
全然知らない。東京のうちの会員の税理士の先生から紹介されてつながって。
とか、九州つながりでもないわけですね、今回。
そう、そう。で、なんか、全然違う都市に住まれてるんですよ、漫画家さんは。うん。
そうなんだ。
だから、地元にいるわけでもないんですよ、今も。
気色悪いほどの縁ですね。
俺にびっくりして、何の縁やねん、これっていう話じゃないですか。
そうですね。で、未だにまだ会ってないんですか？
会ってない。
まだ会ってない。
会ってないしね、直接やりとりもしてない、まだ。
いい加減先輩に挨拶しに行ってくれ
た。そうそうそうそう。いや、先輩に挨拶したいんだけど、ちょっと
何まだ
小さい頃、血統したことが
ちょっと待って待って、まだ逸話が血統って、
そう。
田舎のヤンキー的な話ですか？
いや、ヤンキーじゃないのよ。純粋な、子供同士の、陣取り合戦で、町の、僕の住んでた地区を代表して、地区対地区の代表者同士で決闘しなきゃいけなくなったことが小学生の頃あって。
はいはいはい、小学校の話ですか？
そうそうそう。どうもその相手の方だったんじゃないかみたいなね。
あ、もう、ブロック対決の。
そうそう。
相手方のリーダー的なってことですね。
そう。
それで、この時張ってたのは白川さんも張ってたってこと？
そう、そうなんですよ。
で、向こう2個上。
そうそうそう。
6年生と4年生とかそういう戦い。
そうそうそうそう。そんな感じですよ。
6年と4年って結構勝てないですよね。
いや、だから馬乗りになって殴られた記憶があって。
ちょっと待って、大丈夫ですか放送。
え、まあ、昔の話ですから。
ってことは、ちょっと待ってください。もう収録しちゃったんで弾けないですけども。この漫画を書いてくださった北川さんに当時馬乗りにしてボコられた過去があるんじゃない
ですか。可能性がある。記憶の片隅で、もしかしたら直接お会いしていいものなのかどうなのか。
当時のいろんなものが蘇るかもしれないっていうことです、ね。
いや、だから、もしかしたら朝からぬ因縁がね、これあって漫画を書いていただいたのかもしれないというね。
いや、でもこの方ですね、ものすごいこの第三者証券のストーリーを多分理解されて書いてて、
いや、そうなんですよ。
漫画の能力だけじゃ全然無理なぐらい背景分かってますよね。
いや、ご自身がやっぱり相続でやっぱりすごい苦労された経験がお持ちで。
そうなんだ。
うん。なので、説得力めちゃくちゃありましたね。
へぇ。
読んでほしい、ぜひね。
なんか逆に。
お父さんと息子のやりとりのところとかね。あ、僕も読んでて、めっちゃリアリティがあるね。
うんうん
うん。
うん。
ぜひ読んでほしいな。
まあ、というね、因縁の小学校の頃の対決した二人が、間接的にタッグを組んだ漫画が作られましたので。
うん、そうそう。
ぜひ、概要欄の URL から。本当にサクッとね、読めて、深く理解できる内容になっておりますので。
第三者証券士の方もね、なんていうか自分の身近な方に、この第三者証券の必要性をお伝えするとか、そうでない方もね、周りの人にこんなことあるらしいよっていう、うん、漫画だったらこう見てもらいやすいと思うんで、ぜひね、拡散するっていうことも、はい、していただけたら嬉しいかなと思います。
ということですね。漫画の話だったと。どっちがメインの話だったのか分かんなくなってしまいましたが。
はい。
今日のところ終わりたいと思いますが、ですね、今回ね、全国大会という切り口で、前回から、実は北川先生の話もそれを発表したっていう流れなんですけども、まあ、次回ちゃんと全国大会また戻りまして、改めてね、この第三者証券というこの活動、財団の活動をなぜやっておるのかというね、原点に戻った話をきちっとしていただいてですね、
なるほど。
また締めていただきたいなと思っております、はい。そちらの方も楽しみに。
頑張ります、
はい。ということで終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。